こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。10万人以上を指導した中学受験塾 SPIX だから知っている算数のできる子が家でやっていることは、教育ライターの佐藤智が SPIX で算数を担当する教師への取材を軸にまとめた桁教育書である。対象はとりわけ小学生の算数に不安を持つ保護者や中学受験を視野に入れながらも、早すぎる訓練で子供を算数嫌いにしたくない家庭だ。本書の中心的な見方は、数的センスや図形センスを生まれつきのひらめきの有無ではなく、日常的な経験を通じて育つ力として捉える点にある。計算問題を先取りする技法書というより、子供が数量、形、条件、規則性にどう出会い、どう考えるかを整えるための親の関わり方を扱うブロック、折り紙、パズル、暗算などに関する身近な疑問を入り口に、低学年から高学年、さらに中学以降の数学へつながる基礎を考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、数的センスと図形センスを才能ではなく経験の蓄積として捉える。本書の重要な前提は、算数の得意不得意を肯定的な資質だけで説明しないことにある。数の大小やまとまりを直感的に捉える力、形を動かしたり分けたりして考える力は、物に触れ、比べ、試し、言葉にする経験によって育てられるという立場である。この見方は、保護者が自分が算数に苦手意識を持っているから子供にも難しいかもしれないと考える際の過度な決めつけを抑える。重要なのは、早期に難問を解かせることではない。例えば遊びや生活の中で、同じ数でも並び方や分け方を変えられること、立体を別の向きから見ると見え方が変わることに気づく機会が、どの抽象的な学習の足場になる経験を算数の授業内容へ直結させようと急ぐ必要もない。子供自身が、なぜだろう、別の方法はあるだろうかと考えられる余地を保つことが、感覚を思考へ育てる条件になる。算数を才能の選抜ではなく、経験の質を整える学びとして扱う点が本書の基調である。次に、最優先の課題を算数を嫌いにさせないことに置く家庭での関わり方。本書は、低学年期のキャト教具において成績や進度の前に算数への心理的な入り口を重視する。算数は一度自分には向かない、間違えると責められる科目だと受け取られると考える前に手が止まりやすい。そこで親が担うべき役割は、即答の速さや小5だけを評価する採点者になることではなく、子供が考えた過程を扱える対話相手になることだと読める。答えが違っていても、何を見てその方法を選んだのかを確かめれば、理解できている部分と誤解している部分を分けて捉えられる。これは単に褒めることとは異なる。根拠を尋ね、別の考え方を比べ、分からない点を言語化することで、失敗を思考の材料に変える関わりである。また家庭で毎回勉強として課題化すれば、遊びや好奇心まで義務に変わりうる。本書が扱う遊びや日常場面は、教え込みの代替ではなく、数量や図形に対する警戒心を下げ、考える経験を保つための環境づくりとして位置づけるのが妥当である。さらに、ブロック折り紙パズルを答えの訓練ではなく、空間把握と観察の入り口にする。ブロックや折り紙、間違い探し、ナンバープレイスのような活動について、本書は、やれば必ず算数が得意になるという単純な処方箋を示すものではない。これらが持ち得る価値は、数量や形に関わる複数の認知で相通を遊びの中で繰り返せる点にある。ブロックでは、積み方を変えても個数が同じであること、見えていない部分を想像すること、左右や上下の位置関係を扱うことがある。折り紙では、折り目による対称性、重なり、分割、変形といった図形的な見方に触れられる。間違い探しは、細部を比較する観察力を。数字を配置するパズルは、条件を保ちながら候補を絞る姿勢を促しうる。大切なのは、活動後に大人が過剰な解説を加えることではない。どこが違うと思った、裏側はどうなっているかなと、子どもの見方を引き出す問いを置くことである。遊びを受験問題の予行演習にしない一方、経験を漫然と終わらせず、観察と囲碁化につなぐ。この距離感が本書の実践的な特徴である。そして、暗算の速さより、情報を書き出し、条件を整理する処理の型を育てる。算数力は暗算が速いことだけでは測れない。本書が扱う暗算への問いは、計算技能を否定するためではなく、技能を思考全体の中に置き直すためのものといえる。基本的な計算がある程度自動化されれば、問題の意味や解法の選択に注意を向けやすくなる。しかし、複数の条件を含む問題では、全てを頭の中だけで抱え込むことが、かえって混乱を招く。本書で示される分かるところを書き出すという方向性は、与えられた情報を可視化し、関係を整理し、次に調べるべき点を明確にする習慣につながる。図標式、箇条書きは、正解を飾るための形式ではなく、思考の負荷を分担する道具である。特に高学年になるほど、算数は計算の正確さだけでなく、条件の読み落としを防ぎ、 複数の情報を関連付ける力を必要とする親が頭でやりなさいと言うかすより途中のメモや図を見てどこまで整理できているかを確認する旗が有効な場合がある。速さへの返事を避け考えを外に出して検討する型を育てることが応用問題への移行を支える。最後に算数が得意なこの6つの特徴を家庭で観察すべき学習行動として読む本書は算数が得意な子に見られる特徴として観察力、頭の中での情報処理、人の話を聞く姿勢、問題意識、継続的な努力、自分なりの考え方を大切にする態度を挙げる。これは特定の性格を持つ子だけが伸びるという診断表ではない。わしろ算数を解く行為が計算力だけで成立しないことを示す整理である。観察力は図や文章の条件を正確に捉える力に関わり、人の話を聞く姿勢は他者の解放を比較して自分の理解を更新する力に関わる。問題意識は答えが出た時点で終わらず、なぜそうなるのか、他にも成り立つのかと問い直す契機になる。さらに自分なりの考え方を尊重することは独創性を無条件に称賛することではない。自分の方法を説明し、より簡潔な方法や別解と照らし合わせる過程で考えの妥当性を確かめることを意味する。保護者は6項目を評価基準として子どもに当てはめるより現在どの行動が現れているかを見取り、問いかけや環境によって補える部分を考えるための観点として用いると良い。結論として本書は、子どもの算数に不安を感じる保護者、低学年から家庭でできることを知りたい人、また中学受験を視野に入れつつ短期的な先取り競争だけに寄りたくない家庭に向く、すでに算数が苦手になり始めた子どもを持つ場合にも能力の有無を急いで結論付けず、どの経験や関わり方を変えられるか考える手がかりになるだろう。得られる実践的な利点はブロック、折り紙、パズル、暗算、問題演習といった個別の活動を単なる効果のある教材探しから解放し、それぞれがどのような思考の経験につながるかという視点を持てる点にある。類書には受験算数の解放集や家庭学習の管理術が多いが、本書の特徴はセピア X の算数教師への取材を背景に数的図形的センスを経験から育つものとして位置づけ、算数嫌いを避ける親子の関係にも焦点を当てることにある。ただし、具体的な問題演習の教材や合格戦略を求める読者には補助的な資料が必要になる。本書は即効性のある攻略本ではなく、算数と長く付き合うための土台を家庭でどう整えるかを検討するための本である。ご支援いただける場合は、佐藤友、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。